私たちの教会では、日曜日ごとの礼拝でこの新約聖書の使徒言行録をずっと学んでおります。特にこの使徒言行録の16章に入ってからは、使徒パウロという人が、キリストの福音を、今日でいうマケドニアからギリシャに渡る地域に伝えた、第2回宣教旅行と呼ばれる、伝道の旅の様子をずっと学んでまいりました。今日は先ほどお読みいただきました18章に入りますが、ここでパウロはコリントと呼ばれる町に来ております。ただこの使徒言行録の話に目を向ける前に、今日はこのコリントの町に来た時にパウロがどういう心境であったかということについて、彼自身が書いている言葉を見てみたいと思います。それは同じ新約聖書ですが、コリントの信徒への手紙の2章の3節というところにある言葉です。ご覧になる方、新約聖書の301ページにありますが、新約聖書の301ページにありますが、コリントの信徒への手紙の2章の3節、まさにコリントの人々に宛てた、コリントの教会の人々に宛てた手紙の中で書いている言葉です。その中で1節だけですが、2章の3節ですね、このように述べています。そちらに行った時、私は衰弱していて恐れに取りつかれ、ひどく不安でした。そちらに行ったとき、私は衰弱していて、恐れに取りつかれ、ひどく不安でした。パウロは決して、新しい働きに対する意欲を燃やして、意気揚々とコリントの町へ来たわけではないようです。でそのことは、コリントに来るまでのパウロの歩みを振り返ってみればよくわかります。使徒言行録、今まで学んできたところにありましたけれども、パウロはまずマケドニア州で初めに、フィリピという町に行ったのですが、そこでは、最終的には捕らえられて役人に引き渡され、何度も鞭で打たれてから投獄されるという、考え方によっては非常に悲惨な経験をいたしました。またその後のテサロニケとかベレアと呼ばれる 町でも、やはりユダヤ人たちから迫害されまして、もう寝泊まりするところもなくなり、夜中に逃げ出さなければならない、そういう目にもあっております。そして最後にはどうすることもできなくなって、自分の身を守るために、アテネへと、急遽アテネへと避難する、そういうことに、そういう経験をしております。それだけでも肉体的にはかなりきつい、まさに衰弱させられるような経験であったと思います。しかもその上に、このアテネにおきましては、毎日一生懸命に論を尽くして、福音を伝え議論をしたのですが、そこに集まっていた、知的レベルの高い人々からは結局馬鹿にされて、何人かの人は信じるようになりましたけれども、それ以外これといった成果もないままに終わってしまったのが実情であります。もちろんそうであるからといって、ではパウロのしたことは何の意味もなかったかということはもちろんありません。使徒言行録をよく読めば分かりますけれども、そうした苦難の中にありながら、行く先々で多くの人々がキリストを受け入れる、そして教会の形成が、教会の基礎が形成されるというところが多かった。しかも、そういう苦しい経験、痛ましい経験をする中でも、パウロは、その都度あふれんばかりの神の恵みを見出すことができましたし、喜びのうちにその働きをなすことができた。でそれはもう神様のご計画の中では、そしてキリスト教会の歴史の中では非常に大きな働きであった。そのことは確かです。 そのことを決して、無視することはできないわけですが、ただそれでも、だからといって、パウロの思いとして、すべてよかったというわけではなかったようですね。肉体的には、特にこのコリントの町に来たときには、肉体的には疲れきっていた面があった。そして精神的にも弱さを覚えて、恐れに取りつかれると、言いたくなるほどに深い不安にとらわれていたということも、やはり否定できなかったのです。でもっと言うならば、まあ、今、これから福音を述べ伝えようとしているこのコリントの町、それは、まあ、当時のギリシャ地方では最大の都市、最も繁栄した都市でありました。でアテネの町がどちらかというと、学問や芸術の中心として、まあ、落ち着いた雰囲気があったのに比べて、まあ、このコリントの町は、まあ、貿易の拠点になるような港がありまして、まあ、世界中から多くの富と人とが集まってくる、まあ、国際色豊かな商業都市でありました。まあ、もちろんそれはいい面もたくさんありますし、物質的には非常に富栄えておりましたが、まあ、一方ではそういう町によくありがちなように、まあ、道徳的には非常に大敗した傾向が強かったようであります。宗教も盛んでありましたけれども、ただコリントの町の宗教というのは、まあ、はっきり言えば恋愛の神を崇める神殿を中心としたものでありまして、まあ、宗教の名においてもう売春が行われていくような、そういう傾向でありました。まあ、そういう世俗主義と協力主義に染まった町に来て、パウロは、まあ、肉体的な弱さを覚える中にもあったのでしょう。キリストの福音がどこまで受け入れられるのか、やはり不安に思わずに折れないものがあったと思われます。で、それはごく自然な思いであったろうと思います。で、私たち、まあ、パウロをはじめとしまして、初代の弟子たち、信仰者たちは、とにかくいつも喜んでいたんだと。もう、キリスト教が世界に広がっていく中で、迫害や苦しみを受けようとも何とも思わない。いつも喜び一色に満たされて、伝道に邁進していった。まあ、そのように思っているところがあるのではないかと思います。で、そして、信仰を持った人というのはいつもそうなんだと。どんな時があって、どんな時でも、どんなことがあっても落ち込んだり悲しんだりしてはならない。前向きに生きていくんだと。それが信仰者なんだと思い込んでいるところがあるのではないでしょうか。まあ、もちろんその時々の感情に振り回されてすぐに落ち込んでみたり大騒ぎをしてみたりということがいいというわけではありません。でも、信仰を持っていても、いや、時には信仰を持っているからこそ、この地上の生活では様々なことがあります。そして、自分ではとても背負いきれないと思われるようなことも次々と起こる。で、そういう時に、まあ、もちろんクリスチャンとはこうあるべきなんだという、まあ、理想というか証を求めることも大切だとは思いますが、でも反対に、やはり苦しいことは苦しいこととして、弱さは弱さとしてそのままに受け止めていく、自分ではどうすることもできないそういう弱さを覚えながら、そのことにある意味で本当にどうすることもできない思いに打ちひしがれるような思いになりながらも、自分の弱さを弱さとして抱き留めていくということも、やはり信仰の姿です。そしてむしろそうする中で、私たちの信念であるとか、私たちの何かによって生きていくのではなくて、まさに私たちの思いを超えた神の恵みが、 示されていく。こうでなければならないと、またはこうありたいという理想や自己主張にしがみつくのではなくて、むしろそういう自分が砕かれながらこう癒されていく、そして弱い、この弱い私を通して生かされていく神の恵みというものがこう開かれていく。そこにこそ信仰の宝があるということもまた事実であります。使徒言行録に戻りますと、使徒言行録自身にはあんまり詳しく書いて、ほとんど詳しく書いてありませんが、コリントに来たばかりのパウロも、このように弱気になり、疲れを覚えていた。ただそれでも、やはり彼は気を取り直して頑張りました。これではいけないと信仰を持って歩みました。そういう話が使徒言行録に書いてあるわけではないんですね。むしろそこに神様がどのような道を備えてくださったのか、そのようなパウロをどのようにして神様は用いられ、どのような働きをコリントの教会でなさったのか、神様ご自身はどのような働きを私たちを通し なさっておられるのか、そのことが使徒言行録をはじめ聖書のテーマです。そんな思いを持って残りの時間、改めて今日の箇所であります、18章の、使徒言行録の18章に目を向けてみたいと思います。でもう一度この使徒言行録の18章の1節から4節を、見てみますと、改めて読み直しませんが、まず、この短いところで神様が初めに備えてくださったもの、それは何かということがはっきりと示されています。それはアキラとプリスキラという一組の夫婦でありました。で、この二人に関しましては、夫のアキラの方がポンゾス出身のユダヤ人であると言われておりますが、コリントに来る前すでに、キリストの福音に触れてクリスチャンになっていたようであります。で、しかもこの信仰のこと以外にも、この二人とパウロとの間には共通点が二つありました。で、その一つは、この二人もまたパウロと同じように、ごく最近コリントに移り住んできたばかりであったということです。これまで彼らはローマに住んでいたようですが、この当時のローマでユダヤ教徒とクリスチャンとの間で対立が起こりまして、それを解決するために、時の皇帝であるクラディウス帝という人がユダヤ人が全員ローマを出て行けという命令を出したんですね。乱暴といえば乱暴な命令ですし、そんなことがあっていいのかと、私たちはもちろん言いたくなりますけれども、この当時は逆らうこともできない、やむなく彼らはローマを去ってこのコリントに住まいを求めたのです。その点パウロと同じようにごく最近コリントの町に来た、そしてある意味ではどこか弱さを覚えていたかもしれません。そしてもう一つの共通点は、彼らの職業がパウロと同じテント作りであったということです。パウロがこのような職業を持っていたということは、ここで初めて明らかにされたわけですが、この当時のユダヤ教の教師というのは皆このように職を身につけておりまして、自分で生計を立てながら律法を教えたりしていたようであります。しかもそれはただその日の生活を何とかするための日雇い労働者的な仕事ではなくて、専門職ですね、一つの専門職を身につけていた。そして、この当時 もう世界のあちらこちらにユダヤ人たちはこう散らばっておりましたが、それぞれの地域で同じ職を身につけているユダヤ人同士、こう同業者組合のようなものを形成して、互いに協力体制を整えていたと言われています。ですから、まあ、パウロとこの二人も、まあ、幸運にもたまたま職業が一緒でよかったよかったということではおそらくないと思うんですね。まあ、テント作りをする職人の集まる、まあ、組合において、まあ、しっかりとした交わりをこう得ることができていたのではないのか。で、そういう関係もあって、まあ、もちろん信仰が同じということ、伝道への志を持っていたという点において一致していた二人は、まあ、彼ら一致していたもんですから、パウロは彼らの家に住み込んで、まあ、普段は一緒にテント作りの仕事をしながら、安息日になるとユダヤ教の街道に行って、まあ、福音を伝える務めを果たすようになった、まあ、そういうことのようであります。そしてこのコリントに来てすぐアキラとプリスキラのような人たちと出会うことができた。そして彼らの家を拠点としながらコリントの町における伝道に従事する道が与えられたということは、身も心も弱っていたパウロにとってどれほど大きな支えであったか、私たちも想像することができるでありましょう。で、実際この二人はたまたまこの時パウロに協力してくれたというだけではないんですね。使徒言行録の中でもこの後何度か彼らの名前が出てきます。それぐらいに彼らは生涯を通してパウロの伝道を支えてくれる心強いパートナーになっていきます。まあ、しかもただパウロ個人を支えたというだけではなくて、どうも彼らは行く先々で自分の家を解放し、キリストを信ずるようになった人々が礼拝を守るための家の教会となって、こう伝道に仕えていたようです。で、しかも、まあ、他の使徒言行録の記事を見ますと、ただそういう生活面で、この二人はパウロや教会を支えるだけではなくて、伝道者とも交わり、彼らが語るメッセージの内容にアドバイスをする、そういう面での良きパートナーにもなったようであります。まあ、ちなみに申しますと、パウロはローマの信徒への手紙の中でこの二人について語っているところがあります。まあ、ご覧になりたい方、16章、ローマの信徒への手紙の16章の3節4節なんですが、パウロはそこで、このアキラとプリスキラについてこういうことを言っています。まあ、ローマの信徒への手紙の16章の3節4節ですね。命がけで私の命を守ってくれたこの人たちに、私だけでなく異邦人のすべての教会が感謝しています。命がけで私の命を守ってくれたこの人たちに、私だけでなく異邦人のすべての教会が感謝しています。まあ、これは具体的にどういうことを指しているのかということはよくわかりませんけれども、まあ、パウロがそのように言わずに折れないほどの協力支えになってくれた二人なんだということ、そしてそれが、まあ、先ほども申しましたけれども、パウロ個人だけではなくて異邦人のすべての教会が彼らを覚え、感謝を覚えるほどのやはり働きをしてくれたということを、まあ、彼は言っているわけですね。まあ、決して何か前面に出て大活躍をするようなタイプではなかったと思うんですが、本当に深いところで伝道者を支え、教会を支える役割を担う、そういう二人がこのコリントの町でパウロも知らないところで既に染められていた。弱っていたパウロを癒す役割さえ果たしてくれるような豊かさを持って神様が パウロの働きを、コリントにおけるパウロの働きを、働きのために備えてくださっていたのです。で、もちろん私たちもアキラとプリスキラのように立派な信仰者になりましょうと、まあそういう勧めをすることもできます。まあそれはそれで皆さんも受け止めていただけたら幸いだとは思いますが、まあ、今日はそういう話をするのではなくて、むしろそのような二人をパウロのために、そしてコリントの教会のために備えてくださっていた神様の恵みの深さ、豊かさに目を開かれ、また思いを巡らせていただきたいと思っております。肉体的にも精神的にも衰弱したと言わずに折れない疲れを覚え、弱さを覚えていたパウロです。そして目に見えるところに従えば不安や恐れの材料ばかりが目に入ってくる。そのコリントの町において神様は、まあ、生涯の道路者となる人々を備えて彼の働く道を備えてくださっていた。もちろんそうであるからといってコリントの伝道がスイスイと調子よく進んだというわけではありません。むしろ先ほど申しましたが世俗主義と協力主義に染まったようなコリントの町です。しかもやはりギリシャですから知的なレベルが高くてそういう方面で自信のある人たちが多かった町でありましょう。そういう人たちが教会に集まってくる。そこではパウロもずっと心を痛めるような大きな問題が次々と起こります。コリントの教会に対してパウロは涙ながらに訴えたり反対にその過ちを厳しく叱責したりということを繰り返し繰り返しこうしたようであります。しかし逆に言えばパウロがそれほど深く長い期間にわたって忍耐強くコリントの教会に関わることができた、その背景にはただパウロが立派だった、コリントの教会が良かった、そういうことではなくて、またアキラとプリスキラが良かったんだというだけではなくて、そのようなすべてのことを備えてくださり、すべてのことを通して、その恵みを常に新たに示してくださる神の恵みがあったということに他ならないのです。そして今私たちをここに集めて私たちをキリストを信ずる者としまた新たにこの週新しく神の民として使わせてくださる神様は私たちに対しても同じ恵みを持って招いておられ同じ恵みを持って私たちを送り出そうとされている。そのことを最後に覚えたいのです。この話はただ昔々2000年以上前こういう話がありました、パウロという人は立派でした、パウロという人はラッキーでした、そういう話ではないんですね。この同じ恵みがもちろん形は違うでしょうけれども同じ恵みがここにいる私たちの信仰生活にもまた毎日の生活にも注がれている。でパウロの伝道生活がそうであったようにそういう神の恵みというのは何か宝くじに当たるような宝くじに当選するような派手なものではありません。またすぐに人の注目を引きつけるようなものではありません。 まあ、おそらくテント作りの仕事のように毎日毎日地道に積み重ねていくようなそういうものでありましょう。ただそうした一つ一つのことを通して驚くばかりの神の恵みが私たちに備えられている、そのことを私たちは改めて心に刻みつけていきたいのです。私たちの状況は常に順調というわけではないでしょう。私たちがいつも元気で力にあふれているわけではないでしょう、まあ、だからそれでもいいですよということではありませんが、たとえ私たちが弱く貧しい状況にあろうと、またどれほど不利に思われる状況の中に置かれていようとも、それによって神の恵みが妨げられるということはないということであります。むしろ私たちが自分が頑張るんだと言って神の恵みの道を妨げないように、私がと言って神の御業を組まわせてしまうことがないように、私たちは自分の思いを鎮めて、この神の御声を、御声に耳を傾けるべきでありましょう。神の御業にしっかりと目を留めるべきでありましょう。その神がパウロに思いもよらない新しいパートナーを備え、新しい伝道の道を備えてくださっていました。私たちもまたその神の恵みを一つ一つ信頼しながら、また一つ一つ見出しながら、これから始まるこの週の歩みと地上の生涯の歩みに備えつつ歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、いつも私たちの思いをはるかに超えてその豊かな恵みを示してくださることを、その良い知らせを今日も聞くことができ感謝をいたします。私たちは自分の目に見えるところ、自分の心が思うところに縛られがちであり、その不安と恐れに沈んでしまいがちであることを、閉じこもってしまいがちであることを改めて覚えます。どうぞそのような私たちが改めてあなたに顔を上げて、あなたを仰ぎ、心を開き、耳を開いて、あなたの御言葉を聞くことができるように導いてください。そして、一つ一つ出会っていく歩みの中に、一つ一つのことに心を傾けていく毎日の働きの中に、あなたの恵みを見出すことができるように導いてください。またそのようなあなたの恵みの豊かさを証しする教会として、歩みを新たにしていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。アーメン。